菅田さん、
はい、
どうも、私はトモコシの会会長の吉田裕樹ですけども、
はい、菅田です。
はい、意外と短いスパンで再開できましたが、ね、まあ忙しいんですよ。
はい、
はい、
今日いいことじゃない。
今日もまあそんなに長くはやらずに、
はい、
まあ、一応本は一段落したので、あとは終わってはいないんだけど、集中力のいる作業はまあ終わったかなと。
ああ、はい、はい、おめでとうございます。うん、
これからです。
え、何が？
まだまだこれからなんで、
うん、
ちゃちゃっと撮りましょうか。
はい、わ、はい、かりました。
最近気になるニュースとかありますか？
本当そうね、なんか、うん、ざっくりした感じでいつも、
うん、
あ、いや、あんまないんだけど、うん、あ、唐十郎さんが亡くなったね。
あ、唐十郎って読むんですか？
唐十郎でもさ、
唐十郎ではなくて、
唐十郎じゃないよ、うん、いや、でもさ、僕もそんな知らないですけど、うん、
赤テントは見に行ったことあるんですか？
赤テントも紫テントも見に行ってるよ。
ベニテントって読むんですか？ベニテントは見に行ったことあるんですか？
会長の方が詳しいでしょ。
いい、まーちゃんごめん。まーちゃんごめん。
その人が出てる回も見に行きましたよ。
マーゴメのお父さんですよね。
はい。
マーゴメのお父さんとして有名な、マルシアの義理の父親として有名な。
大鶴義丹ね。
はい。
うん、
大鶴肥満さんの真似する人の義理のお父さん。あ、違う、本当、本当のお父さん。
あれも本当は、あの、唐十郎さん、お父さんが、
うん、
旅っていう意味での時短を名前にしたかったんですよ。
はい、サッカー好きなんですか？
え、違う、
あ、その時短じゃなくて。
じゃなくて、あの、時短ってどっかの言葉で旅らしいんだよね。
トリップの旅？
そう。
時短、うん、ああ、うん、国の言葉でね。
タバコあるからね。
うん、だから。やっぱりフランス語かな。
多分フランス語だったんじゃない？だけどそれをギタンって呼んじゃって息子につけた、
うん、え、それはリレー戦が、リレー戦がギタンって呼んじゃったってこと？
いやいや、唐十郎かもしれない、どっちかが。だから間違ったまんま覚えてて、
あ、GITAN とかを、
そうそう、
ギタンと好きなのになんで読み方知らないの？
知らん。それか、あ、旅ってそうか、こういう意味なんだみたいな感じなのかな。だから、うん、そうらしいっていう説、うわ、都市伝説ですけどありますけどね。
まあ、別にそこまで意外でもないし、すごいそんな真実がってほどでもないじゃないんですけど、
うんうん、いや、でもね、なんか今もやってるんだよね、赤テント、うん、あのまさにこのゴールデンウィークの期間、
花園神社で
やってる、やってる、
うんうん。
で、なんかさ、その、ね、亡くなりましたっていう報道があってさ、うん、その日の、その日の昼にちょっと見に行ったっていうか、あの、花園神社に見に行ったんだよね。
ほう。
うん、チケットは取ってなかったんだけど、
うん。
そしたらね、当日券ありますって書いてあって、
うん、
ちょっと悲しい気持ちになりました、なんか。なんか、まあ、ね、その死を悼んで、いろんな人が集まるかなって思ってたわけ。
でもその年齢の人はその当日に行けるほど暇ではないでしょ。
だから、そう、そこなんだよね。だからやっぱ若い人とかのファンっていうのがやっぱしなかなか入ってきてないジャンルな気がしてさ。
まあしょうがないんじゃないですか。まあそれはそうでしょう。だって四畳半フォークとかに若い人が今でも群がるっていうことはないでしょうからね。
あ、でも今ほらそれこそ昭和、うん、ね、シティポップみたいなのが逆に流行ったりしてるじゃない。
いや、だからそういうアングラをリバイバルした小劇場の若い人たちがやってる演劇だったら入るかもしれないけど、
だからそうよね。
元のネタじゃないですか。
元がやってるのにそっちに行かないよね、やっぱしね。
でも唐十郎さんいないんでしょ。
いないけど。
俺が見てた頃はいたからね。
うん、俺もこの前見た時はもうあのね、お体不自由になってたけど、うん、なんか出たみたいだけどね。
え、うん、ああ、そうね。出てたんですか？
出てはない。あの、ただそれをね、チェックするために見に来てるみたいな。
ああ、客席からとか。
あと高校生の時にこれも前ラジオで言ったと思うけど、うん、すごいクラスで人気者のスポーツ万能なやつがいて、
うん、
僕はずっとその人がまあ勝手にあんま好きじゃなかった。
スクールカーストが上の人。
うん、そうだったの。そしたら、うん、高3の終わりぐらいで受験が終わった時に、
うん、
赤テントに行った僕が行ったら、
うん、
うつがいたのよ。
はあ、
それで帰りにちょっと帰り道話した時に、
うん、
一番正直俗物だと思ってたっけ、そいつのことを。自分は
スポーツ、サッカーとか頑張ってて、うん、
そう
受験勉強とかをしていて、
青学かなんかすぐ受かって、
うん、
バイク乗って女の子も連れてみたいなやつだったの、
うん
うん、だけどそいつと帰り道それ見た後話した後に、
うん、
太田もこういうの好きなんだ。
太田というのは誰ですか。
あ、僕ね、
はい、
太田も好きなんだみたいな、
うん、
本当クラスの連中って女とバイクの話しかしなくてバカばっかりだよなって、ね、なんかねそいつが言ってたの。
霧島部活やめるってよみたいな。
俺それをほん、うん、あ、霧島はそういう感じなの。
まあまあそういう感じですよ、はい、
だからすごいね、なんか、あ、仲良くしとけば仲良くできた人なのかなって思ったりとかを。
あ、ごめんなさい、ただ彼が感じている、うんうん、もう女とかバイクの話ばっかでよっていう世界と、あなたがその外側から何の実感も1ミリもなしに、どうせこいつらは俗物で僕はもっといろんなカルチャーをしててぐじぐじっていうのと全くリアリティの濃度が違いますからね。
おう、まあ多分いろいろ経験した上でそう言ってるだろうからね。
そう、彼のが大人なんで、
ね、まあでも多分つまんない大人になってんだろうね。
いや、わかんないよ、青学で演劇やってるかもしれないからね。
ね、まあまあでもそういうそれを思い出すぐらいで、高校生の時には一回ちゃんとそういう、
うん、
まあ、比較的まだ元気だった頃のは見たかな。
いや、全然元気でしょ、菅さん高校生の頃だって、うんうん、俺が大学生の頃、高校生の頃だって全然出てましたよ。
なんか怖いってイメージあったよね、最初っていうか、その、
いや、それはね、まあもちろんね、それは
親に行くなって言われたもんだって、
ね、赤テントなんか行っちゃいけないよって、さらわれるよって、
うん、赤のたまり場だから
。今赤だしね。
赤テントだけにね。
いやいや、赤テント知ってるだけまだ文化度の高い家庭じゃないですか。うちの親なんて、あ、まあし、まあ、唐十郎ぐらい知ってるか。でもまあ、赤テントがまだやってるなんてことは、多分1ミリも知らなかったと思うよ、うん。
ね。ね、だからさ、本当そうだけどね、まあ、ご冥福をって感じで。6月に、ね、今度、紫テントっていうのがあって、
はい、
それはチケット取ってる。
それはマーゴメの方だったっけ。
ん？
マーゴメがやってる方。
何それ。
だから、モーツギタン。まあちゃんごめんか。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。うん。う
ん、そんななんか伊豆沢ハンプみたいに分裂してんの。
あれだからな、中的にはどうなんだろうね。あんまし仲良くないのかな。赤と紫。
うん。黒テントはどうなんだろうね。
っていうのがあるの。
いやいや、もちろんありますよ。
ああ。
はい。
だからあの人たちどうなんだろうね、その。
あ、まあ、黒テントは、まあ、全く別ですよ。
そうなん、
赤テン、まあ、70年代だから赤テントのちょっと後にやった、まあ、同じアングラ演劇の流れですよ。まだ状況劇場と天井桟敷と黒テントみたいな。
ああ、そうなんだ、
うん、
天井桟敷とは当然仲悪いでしょ。
誰が
だから寺山修司と唐十郎はライバル関係みたいな感じよね。
でも弟分的な存在だけどね、唐十郎の方が。
あ、
そんな、いや別になんか悪いって。
あ、じゃあライバルだよね。
ライバルといってもやっぱりちょっと世代が違うからね。もう寺山修司が先輩で後輩が唐十郎でっていう感じだ。当時から兄弟的な感じだったと思いますけども。
あ、なんか僕見た時は2人が超喧嘩して警察が来た新聞
にはあったんで、それね、うん、やらせだろ。
あ、それもありそうよね。
ちょっと俺と今にさんみたいなマジのあれじゃないでしょ。
今にさんと会長もやらせでしょ。
普通にこの前もイベントやりましたけど、
うん、
だ逆にリアルじゃないですか。まあその時もこいつって思いながらやったけどね。それは純粋に、突っ込まないなこの人はとかね。
通に。
ちょ、なんかもう、うん、なんでそこで話を広げないんだろうとかね。
はい。
はい。あの話がないって言ってたくせに後から俺はあのか、俺も一応話あったんだけどなとか、うん、じゃあお前から、はい、お前からこう入って来いよとか、とかね、変なところで仕切り出したりね。いやちょっと待って、あなたがそこで仕切ると本当に場が乱れるので、
はい、
まあしょうがない、ね、バカ図を踏んでないからね。
まあ、あと帰国子女っぽい帰国子女だよね、
はい、
ね、
それは、
うん、それは
当日も言いました。
ああ、そうなんだ。
はい、はい。
まあ、まあね、唐十郎さんのご冥福を本当にお祈りしています。はい。
はい、ちなみに、ね、ジタンはジプシーって意味ですね。
ああ、そうなんだ。
だから、まあ、そこから来てるのかもしれないね。
まあまあ、多分そうね、そっちの旅とかジプシーとかそういうことだよね。
うん。
はい。わかりました。
はい。なるほどね、そういう青春の思い出がね。
そう。6月のね、紫テントはね、豊越が出るんですよ。
ほう。
がすごい楽しみで。
豊越もあの人出身は確か、
そうそう、なんかちょっと、あれだよね、そ
っち系。地形の劇団だよね。
うんうん。
ちょっと待ってくださいね、今調べますんで。
あと、寺島信さんと、
はい。
も出ます。
あ、円の研究生を経て劇団三重丸か。
あ、
まあ、ちょっと違うけどね。
でもまあ
まあまあ、まあ、まあ衝撃場ブームの頃ですね、うん、世代が一つ違いますね、
うん、
はい、
だからちょっと楽しみなんだけどね、うん、チケットやっと取れたんで行ってきます。
お、そっちは結構人気なんですね。でも今もう演劇自体が人入ってないみたいだからね。
うん、まあだから今回のそのね、紫テントのやつだって正直都でチケット争奪でしょ。その出てる人の人気度みたいな、
うんうん、
ね、だからいつもはね結構簡単に取れるんだけど、
うん、
今回ね本当にあのよくあるネットに繋がれませんみたいな、ずっとそんな感じでやっと取れました。
新作なんですか？
あ、違う違う、あのおちょこの傘持つメリーポピンズ。
初期の頃のやつじゃん。
あ、そうそうそう、あれ何回もやってんのよ。
あ、そう、もうたくさんあるのにね、他にも。
僕おちょこ2回目ですよ今度。
あ、ジャガーの目とかやらないんですね。
ね、ジャガーの目は知らないけど、うん、昨日やってたのはね、なんだっけ、泥人形みたいな、そういうやつ、
うん、
それは赤テントでやってた、
うん
うん、
ちゃんとあれですか、あの最後後ろの舞台がドーンって開いて、
うん、
新宿の街に逃げていくんですか？
だからおちょこの方は最後バーって開いて、おちょこの傘で飛んでくんだよね、上に。
え、それクレ、軽ワイヤーとかで？
ワイヤーとかで、そうそうそう。
お
あのクレーンの後ろにいて、
はいはい、
うん、それにこう釣り上げられて、さようなら。
どこでやってんの？花園神社で？
花園でやってるよ。うん。うん。だからそれをこの前は赤テントの方で見たのかな、確か。
うん、
で、今度は紫テントのメリーポピンズだから、またちょっと変えてくるような気もしないでもないから、
うん、
ね、ちょっと楽しみではあるんだけど。
まあそんなね、まあ追悼唐十郎的な公演の、本当の追悼唐十郎の公演は、
うん、
今週やる五反田怪談なので。
いや、怒られるよ。
見てもらえば分かりますよ。
あ、そうなんだ。
本当の唐イズムを継いでるのはこっちだなって。いや、同じね、あの唐十郎の戯曲をやれば唐十郎イズムを継いでるとか追悼唐十郎になるってわけじゃないですからね。
はい、そう、イズムだからね、
まず
ね、
イズムですから。
うんうん、
はい
はい、
まだ1日しか稽古してないけど。
まあ、え、僕てっきりさっきの精神を使う作業は終わりましたって言ってたじゃん、
うん、
集中する作業は、
うん、
え、五反田団は集中しない、
集中はしないですね。あのワイワイキャッキャ
ー、ああそうか、
しているうちにいつの間にかできてるし、うん、まあできてないまま本番っていう、
はい、あ、まあまあまあ よく言えばそれもカラーイズム、テラエヴァイズムな感じするよね。なんかね。
なんで？どこが？
なんかそのフリーインプロビゼーション的なこの決められてないライブ感で突っ走るみたいなさ。
違います。なんだっけな、なんて言って、俺も稽古中に初めて知った言葉なんだけど。
あ、そういう言葉があるんだ、なんか。
ちょっと待ってね、今すぐ出てくるんで。イマーシブです。
イマーシブ感。
イマーシブ感です。はい。イマーシブ、俺もいまいちよく分かってないんだけど、まあ、イマーシブです。
イマーシブな感じで、じゃあやってこうって感じで。
そうです。はい。
え、それは、五反田団は、ね、宣伝もちょっと知っとかなきゃいけないじゃん。
はい。5月10日11日。
もうすぐじゃない？
あ、まだできてないけどね。まあ、階段イベントですからね、皆さん。
はい。
あの、え、これ演劇じゃないんで、うん、普通階段イベント稽古なんかしないじゃん。
うん。あ、わかった。そうか、うん。そういうことね。はいはいはい。
別に脚本とかがあるわけじゃないんで。
うんうん。
10、11と17、18。まあ、金、土、金、土。
ああ、そういうこと。1週間空くってことね。
そうです。
うん。
高齢会をします。
はい。
はい。霊を下ろすためにみんなで階段会をやるっていうのが今回の趣旨なんで、うん、いつもとはちょっと違いますね。
はい。
お客さんにもね、話してもらおうかなと。
ん？
お客さんにも階段を話してもらおうかなと。
ええ。あるよね、そういうやつね、よく。
わはは本舗のこと言ってるの？
いや、すげえじゃん。あの、結構さ、お客さんを、あれする系のやつってあるじゃん。ショーでも、イベントでも。
うん、
俺、ああいうのが嫌で後ろ行っちゃう、大体。
あ、無理やりやらせたりしないよ。
うん。
あの、ピーナッツ鼻でプンとかやったり、したりとかはしないですよ。
まあまあでも、ね、それは。
これだって階段階に来たくて来てる人に階段をしてもらって。
うん、うん。そっか。じゃあ、それがまあまあ土に、金土、金土でやると。
はい。
はい。
まあ多分大変なことにはなると思うんですけどね。
うん。
いつものように、いつもと同じだったとしたらね。
はい。
はい。
うん。
あと5月15日、こっちちょっと人が入ってないんで、あまり心配なんですけども、中野ゼロで、山とかユーマとか熊とかにまつわるオカルトトーク、怪談っていうのを、田中康弘さん、3階の。
はい、はい、
はい。あと、パンク町田さん、テレビでよくね、動物のことを
やってる。出るよね、あの人ね。うん、はい。
あと、中澤武さん。
はい。
ユーマでおなじみ。と、私でやるので。
歩く待ち合わせ場所のこと、
はい、そうです、はい、
はい、
ね、そっちはもうちょっと入ってもらわないと困る。
入ってないの？逆にそれだけの
田中康弘さんがね、イベントとか出るっていうの珍しいんで、
うん、
でパンク町田さんって、ね、生で見るのはね珍しいんでね、まあ、私と中澤さんは別に、まあ、どうだっていいんですけど
それが5月の15日
15です。はい、
はい、中野、
中野ゼロ視聴覚ホール、
はい、
はい、
それも楽しみですね。
はい、
うん、
まあじゃあ今日はそれを告知のためにレコーダー回してるんで止めましょうか。
終わるか、
終わるか。
いやいやいや、うん、
ね、これはちょっと言っとかないといけなかったので、
はい、
はい、お願いします。まだ両方とももっともっと売れなきゃ困るんで、
う
ん、
そうだね、
うん、
はい、
これはね、もう、いや、でも、あ、確かに、空だなって、思うと思いますよ、五反田階段。
あ、もうじゃあ、空ファンにも。
まあ、空ファンは来なきゃダメだと思う。状況劇場だなって思うと思う。
わかりました。はい、
もしかしたら、あ、まあ、これは言わない方がいいか。
はい、
はい、ネタバレになりそうなんで言います。ネタバレ、ネタバレも何もないんですけどね、いつも普通に怪談イベントをやるだけなんですけど、
わ、うん、かりました、はい、じゃあ一応宣伝はそんなところですかね。
宣伝はそんなところです。
はい、ありがとうございます。
はい、他は気になるニュースとかはありますか？
いや、なんか連休って何してました？
いや、まあ、本を書いてましたね。
ああ、そうか、そうか、そうか。なんか、ね、どこ行っても人が多くてね。
はい。だからもう、インバウンドに見つかっていないところをいかに探すかっていうのが、
うんうん、
最近のテーマになってますね。
これはマジそう。ほら、僕らが昔行ったさ、あの新宿の岐阜屋。
うん。
今入れない。
あんなのはもうダメです。あれはもう入れないし、まあ、岐阜屋はそうしてないかもしれないけど、うん、やっぱりインバウンド価格ですごい高くなったりとかしてますし、ね、でゴールデン街だって入れないし、もう
あんなアバウトなね、あれでレモンサワー頼めなくなっちゃったよね。
うん。温泉とかもね、割とここ知ってるとクロートだよねっていうところももう見つかってますから。あの何かというと、あの人たちね、結構見つけるんだよね。
うんうんうん。
それこそ会所とかで紹介しているところとかもかなりもう漁られちゃってるよ。
ああ。
多分その日本語わかるやつがそういう情報を集めてなんかサイトとか作ってんじゃないの？
うんうん、
とか、まあ、YouTube とかでそういうのをここ知ってたらちょっと自慢できるよみたいな。
はいはい。そうだよね、
のを紹介する。どうもなんかチンスポとか B 級スポット好きだよね。
ああ好きだね。
汚い居酒屋とか、うん、ここ知ってるとかっこいいよねっていう。日本人でもそういう一頃だったらね、それこそチンスポ B 級スポットのマニアが調べていって、
うん、
皆さんに紹介するみたいなスポットだったのがかなりもう知られ尽くしている。
うん、じゃあそれこそあれでしょ、金丸祭りなんかめちゃめちゃ外国の人
多かった。まあ、あれは昔からだけどね。
さすがに。昔から外国の人多かった。
多かった。あれはもう10年くらい前も。そうなんで、まあこのインバウンドとはまた、最近の流れとはまたちょっと、うん、関係なくあったんだけど、うん、だからまあ逆に言うと、今、インバウンドの人たちが来ているようなところを危機として紹介する、
うん、
チンスポ B 級スポットハンターみたいなマニアとか言っといて、
うん、
そんなインバウンドの人たちも来てるんですけどっていうのは恥ずかしいよね。
まあね、
まあ、そこでだから、あ、ちょっと腕の差が見えるなっていうところありますね。で結構あのインバウンドの人たち見つけるんで、
うんうん
うん、だから生半可のところじゃそこら辺の人たちは来てないところを探して紹介することはできません。
うん
うん、正直ネットで、普通にそういうのを紹介しているようなサイトから見つけても、
うん、
もうそれは無理ですね。ちょっと前だったらそれでも通用したのかもしれないけど、もう通用しません。
うん、そうだね、今本当そうだね。
うん、
なんかさ、ちょっとそれとは違うんだけど、結構前から疑問なのがさ、あのマリオカートみたいなやつあるじゃん。
はい。それ逆に日本人一人もやってないと思うけど。
いやだから違う違う、うん、あれって、うん、そうまさにそれで、あれ日本人が一人もやってないし、別に日本で流行ってるわけでもないじゃん。
うん、
だけど未だにで結構いろいろあれさ、
うん、
まあ、ちょっと問題化されてた時期もあった
じゃん。危ないからね。
危ないから。
ね、
だけど未だに結構都内走ってると。2日に1回ぐらいの割合で見かけんだよね。
引いてる？
うん？
引いてる？自慢のタフト、うん、タフトで引いてますか？
引いてはないけど。
バーンって。だって大丈夫じゃん。これ、不具合でって言ったら、ね、もう、ああ、それはじゃあドライバーのせいじゃないなってなるじゃないですか。めちゃめちゃ不具合あるんでしょ？勝手にマリオカートを見たらハンドルが切る不具合とかありそうじゃん。
別に、僕はそのマリオカートに行くしとは思ってないんだけど、うん、ただ、あれって、誰が紹介してなんで流行ってるの？なんか、
うん、
日本ならではのものでは別にない。まあ、もともと元ネタのマリオカートが日本のものだからってことなのかな、
うん、
なんか、
うん。
でも、多分外国人向けの本とかで、
うん、
こういうアクティビティがありますっていうのを。
トリップアドバイザーとかでね。
紹介してるんだろうね。
そりゃそうでしょうね。
なんか不思議だな
と思って。まあ、あと本って言ってるのがもうおじさん臭くて。インスタとかだと思うよ。
紹介されてる。あ、まあまあまあまあ、それはインスタを含めて言ってるよ今俺は。そ
のインスタを含めて本って言ったんですか。
本っていうか、
いやいや全部ファミコンっていう人ですね。あなた、まあ、プレステとかスイッチとかも。 ファミコンっていう人ですね。
そう、まあゲームっていうね、それは俺は。まあ、
ゲームだったらいいんだけど、そういうことじゃなくて、ゲームだったらいいんですよ。だ
けど、うん、いや、あれは違って、
本っていう人なんですね。
うん、まあまあいいよ、それでじゃあ。
うん、めんどくさくなった。
なんかさ、
はい、
よく流行らせたなと思って、あれ。
まあね、仕掛けがね。
っていうのをいつも思って、苦々しく走ってますけどね、隣はね。
やっぱ嫌いなんじゃん。
うん、青山とかのあたりよく見るんだよ、あれ。青山とか。あ、
最近そうなんだ。昔は第三京浜とか。
うん、ああ、そっちも、ね。
の方だったよね。国土1号線とこか。
ニンテンドに怒られてからは、マリオカートじゃないっぽい格好させるようにしてる、ね。
はいはいはいはい。
はい。
うん、まあ、だからまあ、言ってみれば、まあ、私みたいな本当にちゃんと調べられる人にとっては、うん、ある種ゲーム的に面白いところあるんだけどね、そういうインバウンドの人はこれまだ見つけてないなっていう。
あ、さっきのね。
これまあただちょこちょこっとウィキペディアレベルの情報収集能力しかない人たちはかわいそうですね。
誰に向けて言ってんの。
いやいやいや。うん、でもね、まあ結構でも、あ、うん、行くと割と勝った感がありますから、あ、ここまで見つかってない、あ、これ唐揚げ定食500円でこんな美味しくて大盛りの出てきた、本当に地元の人しか知らないような食堂、
うん、
ありましたね、観光地の近くではあるけど、ちょっと一山越えたところに、
はいはい、
湖があるけど湖と言いつつ普通のダムしかない普通の町なんで、さすがに外国の人は来ません。そこにこんなにいい食堂がありました、
うん、
俺の勝ち、
はい、いいんじゃないですか。
いやいや、でもそうやっとかないと本当にお金もかかるし、不快な思いするし、まあ、不快っていうか別にまあ外国人がいるのは全然いいんだけど、
うん、
単純に行列にすごい並ぶとかね、
うん、
あとずっとみんながさ、生配信してるのやっぱ嫌じゃん。
それはある。
あの、小汚いね、居酒屋とかで。
昨日新宿夜いたんだけど、うん、もうね、6組ぐらい見た。ライブ配信やってるやつ。
うん、
で、そのうちの多分8割ぐらいは外国の方ね。
うん。
うん。なんか、ね、映り込んじゃいけないと思って、ちょっと避けるとその先にいたりするんだよね。
うん。
だから、あれ、なんか嫌だなと思ってさ。
どうせまたなんかコメントとかついてんだろうね。何この小汚い黒い T シャツ着た毛量メガネ。わらわらわら。
はい。
中国語とか英語とかでね、笑われてんだろうね。
スクショを取られてな。
ね、そう。ネットミーム化するかもしれないね。
そうそうそう。
スガミームとして。
まあ大変ですよ、本当ね、いろいろね。
まあまあ、そうですね。まあ別に、そこで儲けなきゃいけないんで、ね、日本は、うんうん。そこで儲かることで整備されたインフラを利用しておいて、
うん、
外国人は排除するんですか、
ね、え、俺が
そう。
俺全然いるのは楽しいから。
そこの恩恵に預かっておいて、差別はするんですね。
なんかその俺悪者にすんだよ、人のこと言ってない
よ。まあでもなんかその俺さ、パリがすごく居心地悪くて嫌な感じ、ギスギスしててって言うのは、でも そういうことなんだろうね。もうやっぱり外国人観光客で成り立ってる街じゃないですか、パリだって。昔は文化とかね、まあ、経済的にも、
うんうん
うん、すごいトップ、
うん、
まあ、特に文化なんて世界の中心だったところがもうちょっとね、見る影もないですから。
ああ、そうなんだ。
うんでしょう。だって、そんなパリに憧れとかある？パリでが文化の中心でってイメージある今。
僕はないんだけど、たまたま昨日、ちょっとお酒を飲んだんだけど、うん、その、お酒を飲んで、そこで働いてる女の子が、私来月フランス行くんですよって言ってて、うん、すごいね、みたいな。まあ、普通に言うじゃないですか。うん、まさに。だってやっぱりファッションの中心じゃないですかって言ってた。
まあ、ファッションで言えばまだね、あるかもしれないけど、でも、うん、そういうノリで言ったらがっかりすると思う。
うん、多分だから今の話聞いてがっかりするんだろうなと思って、うん、
まあだけどほらもう観光で成り立たせなきゃいけないんじゃない、うん、もうてかもうここ数十年そうだよね多分ね、
まあまあそうだね、
うん、で、ダッサいやつらがわーわー騒いでやるわけじゃないですか、
は
い、で今の我々が苦々しく思ってるのをもっと何十年も前から苦々しくと思ったわけでしょパリの人たちは、
はい、
そうやって醸成されてきたギスギス感なわけじゃないですか、まあ、あと、まあ、それとはまた別に移民の問題とかもあるけどね、
はいはい、
本当に嫌なやつらだぜあいつら。
ああ、なんか誰かもフランス人は結構嫌なやつだって、あ、柳下喜一郎か言ってた
まあちょっとそれも解像度が全然俺とは違うと思いますけどね、
俺はフランス人嫌いなんだよねつって、
まあまあそれまた、ね、ちょっと同じ文脈で語ることはある。パリという街のその地元の人のなんか観光業じゃない人の苦々しげっていうのはやっぱり今我々がこうやってねここ数年、
うん、
まあまあ正直に言って感じてるじゃないですか。だからそれを感じて、まあパリも気持ちもちょっと分かるようにはなりましたね、
うん、
なあ、まあ、こういうことなんだろうなっていう、
なるほど、ね、
うん、でもね、あの排除はできませんから、
うん、
排除したところで自分のたちを
いかなくなっちゃうもん
ね痛めるだけなんで、
うんうん、
そうなりますよ。でも本当にだって郊外っていうか地方行くと全然いい人、
うん、
あのフランス人、まあ、うん、もう綺麗だし優しいし、
う
ん、あ、もちろんあの大声で差別語を怒鳴ってくるおじさんはいますよ。
あ、もちろんって、
もちろんそれはいますよ。
あ、
うん、それはだってヨーロッパはどこ行ってもそうでしょ。
ああ、そうなんだ。
そうでしょ。
わかんないです
。いやいや、だからその上と下の差が激しいよね、ヨーロッパって。
ああ、
だからインテリとかある程度の階層の上の人はそれは日本人よりはるかに、
うん、
ね、コンプライアンスが高くて、
うん、
その差別とかもってのほかだけど、まあ、差別なんてもってのほか度が高いってことはつまりすごい差別があるからってことじゃないですか。
まあ、そう、うん、
で、うん、もうあの言い方があるんですけど、階層が下の人はちょっと日本じゃありえないぐらいの差別を平気でしてきますからね。
ああ、そうなんだ。
はい、無視できますよ。
へえ。
基本道端歩いてて怒鳴りつけられたりしますね。チーノとかね。まあ、チーノだったらまだいい方ですね。中国人だったら。
うんうんうん。
まあ、俺日本でもそうか。俺はいきなり怒鳴りつけられて、あの子で言えない差別語とかで。結構、まあ、大久保にいた頃とかはさすがに今はないですけど、新大久保いた頃は日常茶飯事でした。
俺生まれて一度もそんなことないんだけど。そんななの、
あんたの方がいじめられそうだけどね。
俺一回もないわ。俺ね、僕はね結構ね道聞かれるタイプ、逆に。
あ、それはあります。私も外国の人に道聞かれます、うん、私も、はい、
今もよくわかんない質屋を聞かれて。
それ日本人に？
外国の人。
質屋、
まあ、それこそだからそれもそういう本とかネットとかで出てるんじゃないの
大黒屋とかで行くとこのブランド品がすごく安くかる、こんなのありえない、他の国じゃありえないみたいな、うん、質屋ってその質屋ってそのかあ、まあいいのか、すぐ流しちゃっていいの。
いや知らんけど、いやだから何をしに買いに来たのかも分かんないよ。だけど
取材してくださいよ。次の日ラジオ撮ること分かってるでしょ。
そうだから一緒にさ、うん、行ってさ、うん、うん、でもやっぱそうするとちょっとね、やっぱ日本人として下賤な気持ちになってさ、ちょっとさ、
は
あ、チップくれるかなとかと思ったんだよね。
いや
あの僕タイ行った時は絶対あげるじゃない。
お店の人にあげるわけじゃなくて、うん、道聞いてあげるの。
いやだから
やめな、いやそこまでしてくれて、それは失礼だよ。
いやじゃあそこまでちゃんとしてくれたら、
そういうことじゃなくない、人と人の親切って。そういうお金が介在しないからこそ尊いんじゃない。いやお店のサービスに対してチップ払うとか全然いいと思うよ。
なんか今日
つかかんない。そうじゃなくて道を、俺だってさ、高校生の時インド行った時さ、めちゃめちゃ騙されたりとかさ、
まあ、
お金取られたら1万円って、でも高校生、俺バイト代って言ってるからね、1万円はでかいよ。当時の1995年の高校生、高校2年生ですよ、16歳ですよ、1万円分取られて事務所に怒鳴り込みに行ったからね。あれ危なかったけどね、今考えるとね。
でもそれはそれでギスギスしてんな。
いやだからそういう、それ初日ですから。で、ひどい目にあったけど、でもやっぱりちょっとね、親切にもしてくれたし、すごくなんか、おごってくれたりとか、本当その場でバスで一緒だ、隣だった。
うん、
まあ、その人多分インテリなんだろうな、それ見たりも綺麗だったし、
うんうん、
でいろいろなんか生き方とかいろんな俺が行きたいところを教えてくれて、なんかドリンクとか買ってくれてとか、あこれあお金払わなきゃいけないのかなって感覚じゃん、
うん、
何するにもお金を出さなきゃいけなかったからさ、
うんうん、
でもまあその人はスッとかっこよくね、ハバグッドトリップみたいな感じでスッと去っていったからね、
うん
うん、そういうことじゃないんですか。
分かった、いいよ、じゃあそれで。
え、あの、あっ、ってさ、あの、道を教えた後、あ
っ、昨日ね、違うのよ、あの何言ったの、ね、
あ
っ、4万円も飲んじゃったんだ。
は?4万円
そうそう、4万円も飲んでしまって。
ぼったくりバー行ったの。
いや、違う違う、ちゃんとしたとこ行った
けど。なんつってんじゃん、道って、声かけて、来る人のところに。
いつも行ってるとこだ、いつも行ってるとこに、昨日ね、9時間いたのよ。で、まあちょっと会う人も何人かいたから、うん、まあ、あ、いいよいいよって言って、どんどん飲ませてたんだよね。
え、うん、そんな、龍が如くみたいな生活。
僕は飲み行くことが、
意外、
半年に1回ぐらいしかないの。
歌舞伎ででしょ、それ。歌舞伎の行きつけの店で。
歌舞伎星座館、星座館ですよ。星座館でね。
はいはいはい。
行って、まあ、ちょっと調子乗ってたん、調子乗ってたというか、あの、連休最終日だし、
うん、
まあ、ちょっとなかなか会えない人とも会ってたし、うん、うん、ああいう、じゃあそれ飲めばいい
これ。このラジオで言って大丈夫なのそれ。
あ、全然大丈夫、大丈夫、それは。
反社でしょ、うん、だって。
え
反社でしょ、
すげえよ。
だって、菅田さんの商売からちょっと反社とのね、まあ、それはしょうがないよね。ある程度反社との付き合いないとダメじゃん。
反社ないし。
風俗業だから、菅田さんのやってるのは。
いや、違う違う、ね、あの、それこそまさにでも、うち、あ、でもこういうと語弊あんのか。うちでお世話になった、
はい、
まあ、モデルさんだったりとかね。
はいはい、
うん、そういう子たちが来てたから、うん、まあ、ちょっとおごったりしてたのよ。
うん。
うん、したらね、やっぱ、あ、飲めば飲むとお金かかるんだなと思って。
まあ、でも、だったら4万円はそんなに高くねえわ。
いつもだってそこ5000円ぐらいなんだよ。
はい。
2人ぐらいで行くとね。
はい。
2人とか1人で行くと。
え、オール5000円ってこと、うん、1人5000円
とか、はい、で、結構ね、ショーが見れたりとかするの、それこそ。ちょっとバーレスクっぽいショーとか。はい、うん、だから、そのつもりでいたんだよ。うん、そしたら4万円もかかっちゃったから。
あ、これぼったくりじゃないのって。
え、言わねえよ。
今兄さん呼べば、つないでくれたんじゃないの歌舞伎の顔である今兄さんを呼べば。うん、なんとかなったんじゃない。
そうだから、まあ、ちょっと心がね、貧しくなってたんだろうね、それで。うん、で、さらに、その、はい、お釣りが2000円あったから、
はい、
その2000円で、それこそ、4年ぶりぐらいに、スロットで取り戻そうと思ってる。2000円やったら、
はい、
それも飲まれたんだよ。
うん、
だから、もう心が最貧しい感じ。
なってて。まあ、不思議状態になってて、で、質屋を聞かれて、
うん、でだから、その時もちょっとこう、やっぱ新宿の街歩きながら、うん、ああ、昔は俺は常にこういう状態で、辛かったなぁなんて思って。
完全に龍が如くじゃん、だからもう。
思ってたわけよ。そうそうそう、だからそう、
はい、
ふらふらとね、はい、夜の街を。
はい、
うん、そしたらその外国人の人に聞かれたから、うん、ちょっとお金くんねえかなってちょっと思ったのっていう話。
いや、もう。ちゃんと断ってよ、もしお金。それ相当舐められてるからね。まあ、ってもう進駐軍だからね。
え、だって
さ、ははははって、チョコレート渡して、はははははって。ほらほら、拾え拾えって。
本当だね、まず、貧すればドンするじゃないけど、はい、やっぱそうなっちゃうんだよね、人間ってね。
うん、
でも昔言ったけど、ほら、自殺未遂する樹海でさ、
はい、
自殺しようとした人を助けたことがあって。
いろいろ助けてんだ。え、あの橋の話とはまた別にね。
宮ヶ瀬でしょ、はい、そうじゃなくて、サラリーマン時代に、樹海で歩いてる人がいて、
うん、
で、一回 U ターンして戻っても、やっぱし、
うん、
まだ歩いてるし、もう一回 U ターンして入ったら、うん、その中に入ってることを最初だったんだよね、
うんうんうん。
で、その人を車に乗せたことがあってさ。
大丈夫ですかって声かけて。
でね、雪降ってたの、その日。で、半袖だったから、大丈夫ですかって言って、うん。そしたら車に乗ってきてくれて、うん。うん、
で、その人はどういう、あ、いえ、はい、いやー、みたいな感じだったの。
まあ、ちょっと死のうかなと。
ああ、もう第一声から。
うん。投げる雪降ったしなーみたいな。
え、ちょうどいいじゃん、雪降ってるんだったら。
で、すぐなんか電話をしたら、
はい、
その人の、まあ、お母さんなのかな、
うんうんうん、
電話したら、うん、またですか、みたいな。
ああ。
そういう感じだったんだけど、うん、最後その人が、まあ、本来はそういうつもりで、その、樹海に来てるわけじゃん。
うんうんう
ん、だから、持ち合わせとかほぼないわけ。
うんうん、
だけど、僕当時、その、僕の今までの人生の中で、当時が一番貧乏だったと思うんだけど、
うん、
住宅ローンも組んで、お金もないし、うんうん、部合で給料が5万円の月だったの、その時。
あ
うん、お金が本当にない時で、
うん、
この人はね、最後こう電車で帰る時に、
うん、
泣けなしの、もう、ドロッドロになって5000円札をくれたんだよ。
ドロドロになるのは なったの
かな。雪でこのなんかお守り袋みたいな中に入ってて、
あ
で雪でこう水を吸って、
あ
折りたたんであるドロドロの五千円札。
北の国からの古山さとみたいに、うっ、って、淳君に渡したの。
せめてこれを、みたいな感じで、
はい。
普通受け取れないじゃん。
そうね。
だよね。
まあ、でもそれは受け取って、でもいいんじゃないかな。それこそ気持ちの問題だから。その人だってこの人は5000円あげたらものすごい助かるだろうなとかいうつもりであげたわけじゃない。なんかこう他に何にもお礼の手段がないから、
うんまあ、
逆に失礼かもしれないけど、いい大人でしょその時だって。見た目は車乗ってってサラリーマン
で明らかに、ね、スーツ着てたから今よりも大人っぽかったと思う。
でしょ。そんな人に5000円渡したところで、うん、で別に走ったかねえじゃん。それ10万円とかだったらまた話が違うよ。
うん、
でそれはもうその人だって5000円が、まあ、本当にそれしか手段がないから、逆に失礼かもしれないけど、つって渡したわけじゃん。それで逆に、ありがとうございますって、すって受け取る方が大人だと思う。うん、でも俺はその時の方が大人だと思う。
向こうはそういうつもりだったと思うけど、うん、俺はその5000円が涙が出るほど嬉しい。
それ、オチとしては、スガッツさんも自殺しようとして樹海に。
いやでもあのね僕ねその車乗せた時に、
はい、
今ね若干半切れした。俺も死にたいんですよねこの状態でみたいな感じで。
ちょっと待って、じゃあ話違ってくんな。じゃあちょっと待って話違ってくんな。でも俺もすげえ貧乏で死にたいんですよってぶち切れられて、あっ これちょっとお金渡さないとあとなんかすごいトラブルになり。
でもねその後結局ねしばらくちょっとねやり取りしてて、うんなんか、うん、いい方向に行ったみたいでよかったんですよ。うん。いや、だから、それこそ、ほら、昔ね、宮ヶ瀬で2、3年前に、うん、やっぱそういうことしようとしてる女の子を助けたときに、うん、最後送ってったときにさ、うん、その時に、その5000、まあ、その人じゃないけど、うん、今度は僕がその人に5000あげようと思ってた
わ
け。
ああ、はいはい。
お金もないしって話もしてたからね。
はいはい。
うん。だけどね、なんかね、快適屋を忘れちゃったんだよね。だから。
5000微妙だしな。はい。そのストーリーを知ってたらわかるけど、うん、え、うん、この人くれるんだったらせめて1万円じゃないってなるし、あと、やっぱね、うん、若い女性だったわけでしょ。なんまあ、ちょっとね、うん、だから、うん、変な目的、下心があるんじゃないかと勘ぐられるのも。ま
あ、確かに、それもちょっとよぎったのもあって、うん、なんとなく渡さずに、そのまま返しちゃったんだけど。
こきたね、田中さんみたいんだったら気持ちよく渡せるけどね。絶対下心が発生しようがないから。
うん、ね、うん。そうそうそう、そんなことありましたね。う
ん、でもあれ、コンビニでなんか買ってあげたんじゃなかったっけ？
押し寿司ね。
押し寿司。好きなもん食べなっつったら。押し寿司を選んだんだよね。
ね、本当にね、本当にこのリアリティよって感じだよね。
普通あったかい肉まんとかね、あんまんとか。
う
ん、
そうだってね、11月とかだったからさ。
だよね、まあそれが普通のもうパンとかだよね。うん、おにぎりとか。
押し寿司。
コンビニで冷たい。
押し寿司扱ってるんだ。
その時初めて知ったぐらいの。ちょっと臭いしね、押し寿司だとね。
もう、うん、でもそれをね買われてましたよ、
うん、おし寿司だけですか、ドリンクは。
ないないないない。
え、
うん、
酸っぱいししょっぱいじゃん、おし寿司。
ないけどさ、うん、まあね、もう
それ買ってあげなよ、
まあ、いやでもねちょっとやっぱ
ドリンクぐらい、
いや買ってあげようとしたらいいって言ったの。
いやもう実はじゃあ、え、もしかしてドリンク飲む買うよって言ったんですか、いい大人が。その時も40代ですよね。黙って買って入って差し出すんですよ。
でもね最終的にそうした気する、うちのが、
はいはい、
パートナーさんがそうして買ってあげてあげてた気するな。
さ、女性の方がね、うん、女性の方がっていうか、女性だと男性だとあなたより気が利きますから、
うん、うん、でもなんかやっぱりちょっとね、後でゾワッとしたのが、まあ言ったかもしれないけどさ、このラジオで、
うん、
あの僕はほら、その女性のことあんまし分かんないじゃない。まあ、あの女性の心理みたいなのが分かんないじゃん、男性だから、あんましね。
うん。
うん、で、やっぱね、うちのがね、うちのがね、
うん、
あ、でもあの子はきっと本当にそういうことするつもりだったよってこと後で言ってて、
うんうん、
え、なんでって言ったら、うっすら化粧をしてたみたいな。
うん、うん、だから逆にってことだよね。
そうで、あ、なるほどねってこうさ、であんまりお化粧する感じの人じゃないの
よ。はいはい、
うん、だからああって思ってね。
あ、確かに自分の身に置き換えて考えてみれば、
うん、
一応最後だからまあ部屋着ですっぴんでいいかとはならないよね。
うん、そうそう、だからそう、自分もそれに思い立ってさ、
全く意味はないんだけど、死ぬんだから意味はないんだけど、うん、でもまあ気持ちとしてはちょっとまあ普段しない化粧をしていくかって、
うん、そうそうね、だからね、元気でやってるといいなって思いますけどね、うん、
その人も誰かを助けてね、
そう
で、その押し寿司をはいってやったね、すって黙ってね、その自殺しようとした人に入って押し寿司を、うんうん、え、なんで押し寿司ってなるだ
ろう、うん、だからね、あのうちほら、いまだにやっぱしあそこら辺に鹿をよく見に夜中に行ってるんだけど、
はいは
い、やっぱ必ず思い出すもんね、
うん、
そのうん、うん、そんなで、
まあそんな女心が不得意な菅田さんですけど、前回ね、相談された方、あれ、ごめんなさい、メールを読んだところで、カードが古になって、ちょっと途切れてしまったんですけど、まあメールは読めたんですけど、
うん、
まあもう一回読み直した方がいいですよね。
あの、前回のお悩み相談みたいなメールが来て
て、7の方から、はい。
うん、ってことだよね。
で、今回はね、カードはちゃんとあの、データ消してきたんで、容量たくさん残ってるんですが、ちょっと電池がそろそろ切れそうなんで、また切れたら途中で途切れることに。なるんですけど、
はい、
はい、まあ、ただね、最後まで使わないと SDGs じゃないんで、
はい、
残り少ないからって交換することはしません。
わかりました、
はい、はい、まあ、7種の方、30代女性ですね、
はい、
いつも楽しく拝聴しています。今回吉田会長に悩みを聞いていただきたくメールしました。かなり本気で悩んだり落ち込んだりしています。私には怪談以外のジャンルにも推しがいます。推しの子の推しね、
うん、
本当にリア子くらい大好きで、カタカナにリア子と書いたんです。これは、前回の収録に入ったんだけど、これはリアルな恋ってことだよねって、
うんうん、
我々二人のおじさんたちの議論の結果、本当の恋愛感情みたいなことで、はいはい、リアル恋、リア子、
うん、
リア子くらい大好きで人としても尊敬しています。その方は YouTube で生配信をしているのですが、たまにスパチャを強要するような発言をするのです、うん、その方自体はファンとは比べ物にならないくらい稼いでいて、半分冗談で言っているのですが、私は配信側が視聴者に対して投げ銭をせびることにもやっとしてしまう、かっこ投げ銭はこちら側の気持ちで投げるものだと思っているので、かっこ閉じる、うん、性格なので推しにもそんな発言をしてほしくないし、正直冷めてしまいます。それ以外にも些細なことが目についてイラッとしてしまったりもします。私が病的に神経質でちょっとおかしいのは分かっているので、もっと気楽に推し活を楽しめるようになりたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。 というご相談が、
はい、
マドマーゼル菅津先生に。
え、これでもさ、よく聞いてたら会長にって言ってるから、うん、会長はどう思う？
でもまあスパチャに関しては私が元祖だと思ってますからね。
はい、
あの、いやいや、もちろんね、投げ銭っていう意味では大道芸とかそれは昔からあったでしょうよ、うん、太古の昔から、
うん、
でもこのネットの配信でスパチャをするという文化を作ったのは私なので、あの、このネットラジオ僕は怖くないの過去回聞いてくださいね。だいぶ昔で10年以上前の回とか聞いてもらえると、私がたびたび三井住友銀行日比谷支店普通口座3001074に振り込んでくださいお願いしますって、
はい、
まあ、年収100万円ぐらいの時代ね、うん、盛んに言ってて、で実際振り込まれたりしてましたから、これはもう時効だからいいと思いますけど、まあ20万円以下だから別に脱税にならないでしょ、
うんうん
うん、スティーブ・ジョブズからも振り込まれましたね。
いくら？
1000円でかいですよ
当時は。
で、で、何個かあるか5000円ぐらいいったんじゃないかな。でかいですよ、年収100万円ですから、
うん、
あの、いくら計算しても確定申告の時に、
はい、
いくら計算してもありえないんですよ。この年収でこの家賃で、あと養育費とかも払ってるし、ちゃんと、うんうんうん、偉いよね偉いよね、そんなんでちゃんと。
でもそうだったよ、うん、
最近菅田さん、あの、お子さんとかそういう話するようになったね絶対しなかったのに、ね、
まあ、
はい、
き、うん、
はい、はいはいはいはい、なんか、うん、はいはい、ごめんね、ええー、だから絶対計算が合わないですよ、無理なんですよ、
うん
うん、ね、この年収120万円とかで、え、うん、どうやって生きてるのっていうぐらいの生活をしていたんで、うんうん、
はい、
はい、まあ、それは今でも一緒なんですけどね。で、っていうか、そのレベルの生活をしているんで、今でも。金がたまるたまる。はい、まあ、でも、まあ、なので、何が言いたいかというと、スパチャをして始めたのは私は、ね、で、世界で最初に。だちょっとね、まあ、言ってみれば、俺がゴッドファーザーなわけじゃないですか。グランドマザー。ビッグマザーなわけで、
まあ、だとしよう、だとしよう、
うん、うん、まあ、ね、その文化の創設者としてはちょっと何とも言えないよな。だから俺が始めたことだからな、うん、いや、もちろんいいか悪いかでもよくないと思ってるよ、こういうことは、うん、ただお前が言うなって世界中からツッコミが入るんで、いや、それ始めたのお前やんって。もう一回言うよ、三井住友銀行日比谷支店普通口座3001074、吉田裕樹でよろしくお願いします、
は
い、
今でも別に振り込むことは違法じゃないもんね、別にね。
税金的にどうなるんだろうね、
あの、うん、はい、で、どうその、
いやいや、だからそれは菅津さんの、うん、マドマーゼル菅津先生の意見を聞きたいんですよ。まず加藤泰造先生じゃないですか、私は立場的にはね、テレフォン人生相談で言わ、は
い、いや、でもさ、まあ、じゃあ僕の意見ね、
うん、
やめればよくない？なんか、
うん、なるほど、
うん、え、だってそれ向こうはさ別に商売なんだからしょうがなくない？それ別に。
でも YouTube の配信で十分稼いでいらっしゃる上に、スパチャを強要して、
うん、
自分たちの貧乏な人からまるで雑巾を絞るようにお金を絞り取るっていうのは、またちょっとね、 YouTube の広告費でお金を稼ぐのとは、ま、ちょっと違うんじゃないですか。お金を稼ぐというやり方だって一律じゃないんじゃないですか。これは許されるだろう、これは まあまともだろうって稼ぎ方と、まともじゃない稼ぎ方がある。スパチャを強要さえしなければまあいいんじゃないのというご意見なのでは。
スパチャ欲しいからお前の口座から今ハッキングして1万円取ったよって言うんだったら問題だと思うよ。だけど、
だからわざとそういう極端なことを言うのはやめてもらえますか。つまりちょっとグラデーションの細かいところの、これはギリギリなしじゃないとかいうところを話してるんで、
もうこの匿名の人はその人のことを実は好きじゃないんだよ。もう
女心を分かってらっしゃる。
いや、あの、
この文面からさせられますか。
いや、違う違う、あの、好きだったら、何言ったって別にそれは、うん、いや、些細なことが気になってるわけでしょ、うん、些細なことで嫌になったりしてるわけでしょ、
うん、まあ、そう書いてあるね、スパチャ教養以外にもね。
スパチャ以外に。
なんだろう、鼻くそをじったりするのかな。
あ、でもそういうことじゃないの、うん、そういうこととか、わからんけどさ。
好きな時だったら、おならプーとかされても、逆にいいなと思うけど、うん、嫌いになったら嫌っていうことですからね。
そう。だから、もう恋愛で、まさにリア子と同じぐらいってことは、恋愛状態が冷めつつあるんだよ、今。
うん。
うん。やってる頃はさ、ね、あの、それこそおならしても、可愛いなって思うかもしれないし、うん。うん、くしゃみしても可愛いなって思うかもしれないけど、
ちょっと冷めつつはありえないですね。くしゃみ、ぴちゃってやって、ぺちゃって。
だからそれも、
モニターにカメラ、レンズに。
うちのパートナーちゃんだったら可愛いと思うよ。だけど、うん、だけどやっぱそれがさ、わあ、もうこいつ嫌だわってなってる時って、うん、もうそういうのから一挙手一投足が嫌になってくわけじゃん。
うん。
うん、だその一環としてスパチャ教養が嫌っていうのも含まれてると思うわけ。
問題はじゃあスパチャっていうのは今回の相談の論点だと思ったけど、そうではないってことですか。
俺は違うと思うよ。もうだからこの人のことを実はちょっと冷めてるっていうか、嫌、うん、なんだと思うね。
誰か教えてほしいよね、うん、別にこんな40人しか聞いてないラジオで言ったってね、大丈夫、迷惑かかんないじゃん、その人にも、
うん、まあ、あと正直僕はそんなにね、そんなにこの他人に期待してないんで、あんまり人を押すっていう、押すって言葉あんま好きじゃないし、なんか、押すって感じが正直わからないから、なんかそこに依存するっていうのが、まあ、依存で言っちゃっていいよね、多分これ、リア子と
同じ。てか、今はそうやって稼ぐのが当たり前になってますからね。
うん。
てか、もう、今、一番メインじゃない？今、若い、俺たちの下の世代の人が、こういう表に出る人の稼ぎ方としては。
だからそれだけやっぱそういう依存しがちな人が多いってことなんだろうけれども、
自己実現的な自己承認的なのが満たされるんでしょうね、
まあ、あんまりそういうの分かんないし、まあ大変ですねっては思う、うん、大変ですねぐらいにしか思わない。
我々の時はあんまりそういう、もちろんアイドルのファンはいたけど、うん、ちょっと概念が違いましたもんね。
まあね、あの、僕で言えばやっぱし大月健二のことはもう神格化してたから。
でもそれは自分が推して、なんとかこの、それこそホストの売り上げを高めて、地位を上げようっていう感覚で頑張って本買ってたわけじゃないもんね。
じゃないじゃない。だから
お言葉を拝聴するために本を買ったりしてるわけ
でしょ。そう。いやだから結局今ってそのなんていうの、推しの人、
うん、
推しの人の経済状況まで考えてあげる感じのファン活動になってるよね、はい、この人がこうすればこの人にお金が入るから、
うん、
私がこうすればこの人にお金が入るから、だから買ってあげるよみたいなさ、あげる、はい、あと投げ金するよとかさ、
それはね、だから、うんうん、地下アイドルとかからだんだん発生してきた文化でしょうけど、うん、でも普通の、それが普通にお金稼いでる男性に対してもそういう感覚でお布施するコンテンツ、あ、いいもの見せた、これは確かに2000円でこれ見せてもらうのは安いわっていう意味で2000円ポンって払ってんじゃなくて、
うん、
ゴミみたいなグッズを1万円出して買うのは、そのゴミみたいなグッズが欲しいわけじゃなくて、
うん、
1万円をお布施することをして支えたいっていうお母さんみたいな、
うん、そうそうそう、そうなって
る、ね、田中ファンはそういうことはないとは思うんですけど、田中ファンの一部とかはそうかもしれないね。あの、大部分の田中ファンはそうじゃないと思うんですけど、うん、大部分の田中ファンは美大崩れです。
やめな、ほんとそろそろ怒られる。
いや、そうね。いや、いい意味ですよ。美大、うん、フォローの意味で美大崩れっていう、まあ、その、本当に美大出身っていう意味じゃなくて、はい、おしゃれってことです。そうそう、そうそうそう、おしゃれってこと。個性的な方のおしゃれってこと。
はい。
おしゃれといっても個性的な方のおしゃれ。
いや、だから、このと、ね、話はあれするけど、はい、この人は、一番は、その、うん、もう、まあ、押さなければいいなって一番思うんだけど。
誰も。もう誰も押さない。
っていうか、そうそう、だって、なんか僕ね、あんまりね、 人と別に交わってなくても平気なタイプなん
で。いや、それ自分のね、俺もそうですよ。だけどその自分の、価値観だったり性格っていうものを、そうじゃない人に、俺こうだからこうしないのは、違うんじゃないかな。
いや、でも、あのね、だったら他の対象を見つけるべきだね。
もっと温当な田中俊之さんとか。
この人じゃなくていいじゃん、別に。
田中さんは強要しないもんね。
うん。
まあでもこれは得意、そうか、知ってんのか。田中さんとかは知ってるけど、別に押してないのか。だから、そうか。あ、こんな人がいる。素敵にはならないかも。
うん。そう、だから、別に、リア子になってるのは、うん、まあ、自分だけだし、
うん、
ね、恋愛っぽくなってるのも一方的に自分だけなんだから、それはリア子ではないじゃない。
リア子って言ってるって、リア子っていう言葉自体が、リアルの恋ではないことの裏返しですからね。
うん、そうそう、そういう
こと、ね。リアルな本当の恋だったことをリア子とは言わないんで。
うん。だったら変えるのも自由なわけじゃん。実際の、うん、実際の予約はもっとめんどくさいよ。この、変えようと思ったら別れる手順踏まなきゃいけないし、うん
ね、
その後になんか、ね、変な手紙とか来ないようにしなきゃいけないし、ね、うん、うちの前で待って変なことしないように、本当に別れなきゃいけないじゃん。うん、
帰ったらまな板の上で、なんかマグロを切ったような跡があったりとか、オロチの2巻だけが逆さまにされていたりとか、
そう、14歳、
難し
いの14歳ね、14歳だけが逆さまに来て、うちに来たよっていうサインを残してかれたりとかしないように、ちゃんと別れなきゃいけないじゃん。
はい。
うん。
その面倒くささないですよね。もう明日から見ないようにしようで終わりですからね、向こうも気づきもすらしないからね。
だから、この匿名さんは逆にめちゃめちゃ楽だし幸運なんだよ。うん、別のソフトを選べるんだからさ。うん、ね、だから、またやっぱりあれなのかもね、その、とは言ってもやっぱりこの好きっていう気持ちはリア子と一緒なんだろうから、
うん、
まあ、そこを簡単にこう変えろっていうのもきついのかもしれないけどさ。だけど、あんまし良くないんじゃない？このまま続けてても。精神衛生上。
はい、相談佳境に入ったところでまだ続きます。
あ、そうなんだ。
続報も入っているので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、う
ん、
ちょっとちょうどいいところになって前半終わります。休憩です、はい。